1月8日、今年の資料聖句のところです。それがローマの14章19節ですね。もちろん皆さんですね、この19節ですね、告白をしたいと思いますね。主語には、共通した訳の御言葉が書いてありますが、告白いたしましょう。では皆さんで、はい。ですから、
私たちは
平和に役立つことと、お互いの霊的に成長に役立つことと追い求めましょう。ローマ14-19。はい、そうです。今日のですね、テーマは、互いの霊的成長を求めるという、愛によって行動するというですね、サブタイトルをつけさせていただきました。元旦礼拝はですね、私たちは、アブラハムに祝福ですね。あなたを祝福する者は私は祝福すると、呪う者を呪うとですね、そのことをですね受け取りました。直接的にはですね、本当にイスラエルの民をですね祝福する者を、祝福するということですよね。そして私も霊的な、そのアブラハムの子孫とされたクリスチャンとなった、その私を祝福する者を祝福されるんだというですね、素晴らしい恵みを私は継承しているものだということをですね、受け取って使わされていきました。祝福をですね、より具体的なものとして日々歩めたでしょうか、ね、そうであれば感謝ですね。この祝福というですね、ことはですね、私今年1年ですね、私たちは、特にですね強調したいと思うんですね。祝福とはインマヌエルの主が共におられるというですね、ことに気づく心を、本当に与え、それが大きくなるということですよね。主は共にいてくださるんですよね。祝福のもといはイエス様だからですね。そしてですね、今日はそのことを覚えながら、その祝福をいただいている私たちが霊的成長を互いに求めていくということですね。で、今日第1番目はですね、愛の配慮をするということです。で、今日ですね、この資料聖句が記されているそのところ、聖書はですね、文脈で読むのが基本ですから、前後ね、もう皆さんお配り、一斉配信させていただいて、もうすでに読まれている方があるかと思いますが、ここはですね、一つのですね、問題が起こっていたんですね。それは、食べ物のことで、ね、ちょっと、いさかいがあったということです。皆さんどうですか？このお正月、年末年始、ね、あなたの方が大きいとかですね、小さいとかですね、そういうので揉めたことありますか？ね、これはもう兄弟喧嘩のですね、大体ですね、ヒットはそういうことですね。お兄ちゃんの方が大きいとかですね。いや、弟の方が大きいとかですね。そういうですね、まあ、食い物の恨みは何とやらというですね、そういうことが多いですが、実は初代教会の一番の問題もここから始まったんですよね。食卓に関することで揉めたんですよね。だからですね、これは本当にですね、私は、小さいようで大きいんですね。つまりちょっと自分のわがままがすごく出てくるということではないでしょうかね、日常の中で、ね。あるですね、著名な牧師先生が語った家族のエピソードの話がですねあるんですが、その牧師先生の奥さんはある一つの癖があったんですね。それはまあ、アメリカの僕先生なので、まあ、大きなですねお家で、車庫も大きかったんですけども、まあ、車2台あったんですけども、その奥さんの車を駐車するときに真ん中に駐車するという癖があったんですね。必ずいっぱいスペースがあるのに、ね、なんかドーンと真ん中に、で、外国の車って大きいじゃないですか。で、夫がですね、まあ、その僕先生が車庫の扉を開けると、彼の車を駐車するスペースの半分ぐらいを占領しているので止めないわけですね。まあ、止めても必死でギリギリ止めるというですね。で、その時ですね、夫はまあなんとかね、妻に気づいてほしいと、まあ、ヒントを与えようということで、こういうふうに言ったそうです。どこかの車がうちの車庫の真ん中に居座ってるねって。まあ、こんなこと言うとね、日本ではね、なんて嫌みたらしいねえ、まあ思いますよね。でもね、アメリカこれユーモアらしいんですよ。ねえ、日本やったらなんて嫌みやってね、はっきり言ったらいいのにと思いますが、まあで、何度かそんなことをやり取りした後で、その妻はですね、駐車するときには気をつけるようになったということですね。で、娘がね、ある時そのお母さんに、ママどうして車をいつものように真ん中に駐車しなくなったのって聞いたそうです。そしたらですね、こういうふうに言ったんですね。そうね、ママはね、あまり全然気にならないんだけどね、真ん中に勤めることは。でもパパはどうも嫌らしいのね。だからパパが嫌がることはママも嫌なのよと言ったそうです。皆さんどうですか？大きくうなずきますか？つまりですね、これは あの自分が気にならないことでも相手が嫌なことはしないという、これ配慮ですよね。つまり愛の配慮ということですね。こうやってね、それぞれですよ。ある人はすごく気になるけども、ある人は全然気にならないね。あの生活しているとこういうことって出てきますよね。どうですか皆さんね、よくあの結婚式のですね、メッセージの時に私が言うのは、結婚は絶望から始まるというんですよ。これ間違ってはいけないんですよ。あの相手に絶望するので自分に絶望するんですよ。愛して一生で本当に生活を共にしていきたいと思って計算して制約までして結婚したのに、こんな小さなことも受け入れられない自分がいるのかということに絶望するんですよ、ね、生活っていうのはですね、いろんなそういうことが見えるんですよね。あの皆さん、あの結婚生活は言いますが恋愛生活は言わないんですよね。恋愛っていうのは矢印が自分に向いてるからですよ。自分にどれだけいいことをしてくれるかってね、まあ、もう必死ですよね。あの特に男性はね、この人をね本当に自分の奥さんにするためにとかですね。で日本には変な言葉があって、釣った魚にはなんとかっていう言葉があるわけですよね。それまで一生懸命するけども、もう自分のですね、その本当に、生活の中に入ってしまえばもう無頓着になると。でも逆なんですよね。だからですね、本当にそういう生活をしていく中でいろんな知恵が出てきます。そういう中で本当にこの例にあるように、いろんなことをね、言い合っていく中で、ああそうか、これ嫌なんだなと。それをですね、もちろんですね、あのお互いがそういうのを持っているので、お互いがそういう配慮をしていくんですよね。一方だけが配慮したらね、ちょっとこれはですね、なかなか難しい。まあでもですね、あの同じペース配分で配慮し合えたらいいんですけど、それができないのがなかなかここが難しいところでしょうね。これがね、やっぱトレーニングだと思いますね。でもそういうことは生活を送っていくとあるんです。まさにこのですね、牧師夫妻はそのことをですね、この駐車場の止め方で学んでいったそうですね。パパが嫌がることはママも嫌なのよとね。あの今日のところはですね、そういうことについて取り扱っているところです。すなわち特に信仰の成熟した人は、そうでない信仰の、まあ、ここの一節ではですね、弱い人って書いてますよね。まあ、信仰に弱い強いもないわけですが、ここであえて弱いという言葉を使ってますが、まさに幼いですね。幼い人、信仰幼い人がつまずくことがないように配慮することが求められているということを言っているわけです。まあ、ここを読んだ通りですね、ここにですね、ある人は何を食べても良いと信じていますが、弱い人は野菜しか食べませんと。3節皆さん読みましょうか。3節皆さんで14の3を3、はい。食べる人は食べない人を見下してはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったのです。4節も他人の、しかし下辺は立ちます、主は彼を助けることがおできになるからです。はい、そうですね、そういうことが起こっていたようですね。そしてですね、今日のですね、13節から16節でこういうふうに、言ってるわけです。13節言いましょうか。3、はい。こういうわけで私たちはもう互いに裁き合わないようにしましょう。いや、むしろ兄弟に対して妨げになるもの、つまずきになるものを置くことはしないと決心しなさい。そうですね、当時はですね、もちろんですね、あのイエス様を信じる人はもうほとんどがユダヤ人だったわけですよね。そうですよね、弟子たちみんなユダヤ人ですよ。でそこからですね、ユダヤ人が本当に待ち望んでいた、メシアはイエス様だというふうに分かった人もいれば、そうじゃない人が多かったんですよ。でそれゆえに異邦人に福音が届いていったんですよね。あのペテロが屋上でですね、歌座に正直に夢を見せられたとありますよね。そして本当に神がね、本当に良しと言ったものを、そうじゃないと言ってはいけないということで異邦人が救われていくわけです。でここで異邦人はもともとこのユダヤの立法、特にレビ記ではですね、食物規定というのがありますよね。何ですか、豚食べたらダメなんですよ。あとひずめのあるものとかね、鱗のあるものを食べては、鱗のないものは食べてはいけないんですよね。直接接するという、着替えてるという意味があるんですよね。どうですか皆さん、やっぱり食物規定に行きたいなと思います。豚食べられませんよ、ねえねえ。でも私たちは感謝してね、受けるときにね、食べていけるものは一つもないという福音の恵みに生かされていますよね。これ恵みですよ。だからダメだという世界から、いいよと言われた世界に 移ったら恵みは恵みとして分かるんですけども、私はそういうところにいなかったから恵みを当たり前として受けるちょっと傾向があるんですよね。でだからここはですね、つまりユダヤの人々はその食物規定にずっと生きてきたので、やっぱりそういうふうに食べれないと思う人もいたわけですね。でも食べれないと思う人は食べれると思う人から、なんでそんないちいち言うのっていうふうな感じで、ちょっとですね関係が良くなかったんですよ。つまり砂漠ということが起こっていたんですね。でこれをですね、まあここではあくまでそういうことに神経質的にこだわるっていうことを弱い人というふうに分けているんですね。でそういうことは本当に神様が清められたからいいじゃないかという人を強い人というふうに分けているわけですが、まあでもこれは強いとか弱いじゃないですよね。ここで大事なことは、そういう人を裁かない、受け入れるということです。つまりつまずきになるものを置くことはしないということがここで言われていることですね。私たちはこの福音の世界、それはイエス様を信じている者は、まあ罪と様々な縛りから解放されているんだというところですね。じゃあ何をしてもいいんだということです。でも何をしてもいいけども、全てが神様の皆を立て上げる、つまり徳を高めるとは限らないということが言われてあるんですよ。ここが大事なんですよね。つまりあなたがすることで他の人がつまずくんだったら、しっかりとそのことは見極めてきなさいということを言ってるわけですね。だから何でもいいんだというね、そういう面もあるけれども、でもそれはそういうあなたを見てね、共に神様を見上げていくようになっていくならばいいけども、そうじゃなくてつまずくんだったらあなたは配慮しなさいということを言っているわけです。皆さんいかがでしょうか、ね、14節ではそう言ってます。私は主イエスにあって知り、また確信していますとね、読みましょうか、それ自体から3、はい、それ自体で汚れているものは何一つありません。ただ何かが汚れていると考える人にはそれは汚れたものなのです。そうですね、パウロは確信してるんですよ、ね、食物自体は汚れていないということをはっきりと言ってますよね。あ、それは汚れてない。でもある人にとってはね、それは汚れていると考えているので、その人には汚れたものなんだということです。それをちゃんとね、受け取る心を持ちなさい。これはですね、まあ、例えば思いやる心です、ね、私はそういう心を持ってますか。思いやる、ね、私はですね、なんでそれぐらい分からへんねんっていうふうに一瞬でもよぎるかもしれません。でもね、いろんな、ね、人それぞれ違うんですよね。だからそれを受け取っていきなさいということを言われているわけです。いかがでしょうか、ね、ここでは、つまずきになるものを置くことはしないと決心しなさいとね。ね、皆さんも経験ね、子育てされた方がね、おありだと、もう結構経験されると思います。うちもですね、いきなり双子がね、与えられて、で大人だけの生活から子供がですね、生まれたらもうそっち中心に当然なりますよね。命を、ね、やっぱりかかってますから、ほっといたら死んでしまいますよね。でそれとして神様は、御言葉の実践ということを教えてくださるわけですね。弱い気がなくてはならないということもそうです。弱さの本当にこの器と関わっていくときに、私たちの中に、あ、こういう思いがあったのかと自分でも驚くようなことを言ったり考えたりしたりできるようになっていくんですよね。その中で子供が成長して、まあ、歩き出すとですね、何でもかんでも手洗いしたりに口に含もうとするんですね。え、まあ、このね、皆さん年末年始もね、家族で親戚で集まった方がいるかもしれませんが、まあ、やたら食べる子もいますよね。何でもこう口に入れてね、そういうことをして、まあ、食べ物だったらいいんですけども、例えば小さなボタン電池とか、例えば刃物とか、そういったものも口に入れますから、だからそういったものをですね、置かないようにしなくちゃいけないわけですね。まさにここですよ。置かないようにしないと決心しなさい。ね。つまり、そういうね、まだわからないわけですよ。分別つかない人は、ね、つまりですね、そのまだ幼い子は分からないので、こっちの方がそういうものを置かないってことです。これが原則です。まさにここですよね。だから私も、ね、これぐらい神様はね、死んでたら、できるじゃないとか、こういう考え方して当然じゃないということは、あなたにとってそうかもしれない。そうじゃない人にはそうじゃないんだと。つまり、霊的に幼い。私もそうですね。皆さんも救われた当時のことを思い出してください。今みたいでしたか？特に、はい、今みたいに、はい、何章何節って言ってパッと今開けるじゃないですか。初め開けられました？ 開けられないですよね。私はいつも、そうしてる、ウィン、新名からいつも始まりですね、ようやくたどり着くのに時間がかかりました。ね、みんな次のとこ行ってるんでね、いやーとか思って、まあ、それが僕も頑張ろうというね、動機になったんですけども、まあ、神様はですね、最初は誰もが初心者です。ね、よちよち歩きの何でもかんでも口に頬張ってしまうような、危険な状態ですよね。だから、周りの人が配慮して、祈り、支え、教えていく必要があるんですよね。教えるとは何ですか？しつけですよ。だって死んじゃうからですね。だから教会というのはですね、ね、何でもいいよだけではないんですよ。命にかかるからです。だからしっかりと方向性を示していくんですね。その人の、ね、本当にペースに限りなく合わせてね。これが難しいんですけどね。でも祈っていく中で聖霊様が教えてくださるんですね。そのことをここでパウロは言ってるんです。大事なことは取り去りなさい。でもそれ自体は汚れていない。ね。そして15節読みましょうか。3、はい。もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているなら、あなたはもはや愛によって歩んではいません。キリストが体に死にかさったそのような人をあなたの食べ物のことで滅ぼさないでください。そうです。今日ですね、本当に大事なことはここですね。第3番でね、キリストが体に死にかさった報道の人って訳してますよね。つまりね、そのようにあなたが今配慮をしていこうとする人ね、もちろんね、自分と波長が合わないとかいろんな人もいるでしょう。でも神様はその人のためにも命を捨てられたんだというふうに、神様を通して、つまり神様を間に挟んでその人と関わっていくならば、あなたそれができるんじゃないかということですよ。アーメンですか皆さん。ね、そうなんですよ。私たちは直接ね、相対するとだね、なかなかとかね、思うかもしれませんね。そうですよ。だって、すべての人と波長が合うとか、うまく合うなんてありえませんからね。教会というのはですね、そういうね、波長が合う人ばかりを面接か何かで集めたわけじゃないですよね。神様が主体的に招かれたんですよ。だから神様とは波長が合うんですよね。でも私たちの波長が合うとは限らないですね。なんでこんなに違うんやろと思うことがあまりにも多いこともあるかもしれません。でも前に言いましたようにね、違う意見を聞いたときに、って私は表情結構大事じゃないですか。とかね、なんかもうしたときにもうそれ以上 その人は言おうとしない。でも違う意見を聞いたときに、それそれでっていうふうにワクワクするようなマインドを持っていたら、もっとその人は言うでしょうし、幅が広がるんですよ。私には持ってないことをこの人は持ってるから、どんどんと幅が広がって豊かなものとなって、まさにキリストの共同体体になっていくじゃないでしょうか。これは本当に、ね、難しいことだと思います。テクニックじゃありません。でもそのことに今日ね、そのことを聞いた、そうだなと思ったら、そういうふうに祈っていくんですよ、ね、お互いが祈っていったらね、変えられていくことを信じます、ね、そのことを私はしていきましょう、ね、まさにそのことをですね、神様は言われています。この人も私もですよ、イエス様が命を捨てられたほどの人なんです、ね、だから信仰の弱い人、つまりまだ未熟な幼い人を受け入れていくんだと、ね、そのことを私は覚えたいんですね。つまりですね、このレビ記の食物記事はですね、言うならば宗教的な理由と言いますね。だから宗教的な理由でルール化して守っているんですね。でも宗教的な理由からそれらのものを食べようとしないクリスチャンが、まあ、当時いたんですが、でも宗教的にはですね、無機質なルールによって人を縛るという意味がありますよね。宗教ではないんです、私たちが。ね。私がね、だから本当に信じるのは、生けるイエス様ですよね。つまり私たちは、生けるイエス様との関係性を育んでるんですよ。だから宗教じゃないんです。皆さんね、これ間違わないでくださいね。今本当にですね、いろんな情報番組を見たらですね、今何たら教会何たら教会分けてきますね。一緒じゃありませんから、ね、宗教じゃありませんから、ね、イエス様との人格的な関係を私は育んでいる。つまりですね、まあ、ジャンルだからキリスト教というふうにあくまで分けてますが、そうじゃなくて宗教ではなく、本質はキリストとの交わり、関係性です。これを確認しましょうね。で、パウロはですね、宗教的理由から食べない人を信仰の幼い人と呼んでいたんですね。弱い強いの尺度は難しいが、言うなれば気にしてつまずきやすいという点でそういうふうに呼んでいたんですね。私の中にもそういう人がおられるわけです。これがもう新しい人がどんどん神様と招かれたら、もちろんそういう人はそういうふうになっていきますね。幼いふうにやっぱり生きていくでしょうね。でも当然私たちも かつて幼い人だけれども今は成熟へと進んでいる人となっている、ね、だからそういう私たちがこのマインドを持ってね、キリストが回収なさったほどの人だというマインドを持って関わっていくんだよということを言っているわけです。これが礼儀であり愛の配慮だということですね。皆さんいかがでしょうか、ね。もう一人ですね、著名な牧師先生こういうふうに言っていますね。信仰先輩ですが、神の被造物はそれ自体は良いもので、私たちはその被造物を十分楽しむ権利を持っています。しかし信仰が成熟していない人々にとって妨げとなる場合には、私たちの権利を自制しなければなりません。そうする必要があるときは、愛が私たちの自由を制御するよう命令します。クリスチャンの自由の使用が神の御業を損なう恐れがあるときには、誠の愛による分別力を持って私の自由を用いなければなりません。わかりですか。つまりですね、さっき申し上げた通りですが、ね、私の愛がその何でもしているという自由をちょっと、ね、制限していくということで、その人を生かすためにということですね。だから何でもかんでも私はしていいんだけども、それがその人を立て上げることにならないならば、それはちょっとですね制限していく必要があるんだよということですね。皆さんいかがでしょうか。じゃあこのですね生き方のオリジナル起源はどこにあるんでしょうか。そうですね、私のオリジナル全部イエス様にあるんですよ。イエス様にあります、ね、皆さん15章3節見てください。こう読みましょうか。15の3を読める人は3、はい。キリストもご自分を喜ばせることはなさいませんでした。むしろあなたをあざける者たちのあざけりが私に降りかかったと書いてある通りです。そうです、イエス様は全知全能、ね、だから自分を喜ばそうと思ったら何ぼでもできたんです、ね、でもイエス様は権利を、神である権利を自制されたんですよね。いや、放棄されたと言っていいでしょうね。神であるあり方を捨てられないとは考えなかったんですよ。人間となって癒しくなって死にまで従って、実に十字架の死にまでも従われたことです。イエス様が十字架につけられた時に、それを眺めていた民衆から、おい、お前が救い主ならば自分を救ってみろと罵られたが、イエス様はそのようにはされなかったんです。イエス様にはそれができなかったからではありません。イエス様はその気ならば十字架から飛び降りて、そんなことを言う罪人を裁いて、ね、永遠の滅びへと向かうことができたんです。しかしイエス様はそうされなかった。なぜか、それはあなたが、ね、十字架にかかって死ぬことがないようにですよ。あなたを救うためにです。そして神の救いの全体像の計画が実現しなくならないように、ね、そのためにイエス様はその自分を喜ばすことをなさらず、自由を制限されたんですね。ここがオリジナルです。イエス様は誰も経験したことがない父なる神に見せられ、神に裁かれるということによって信じるあなたが、また皆永遠の命を受けるために十字架にしなる道を選ばれたのであります。つまりイエス様が十字架にしなれたのはあなたの益のためだったということをね、もう一度覚えたいんです。イエス様はご自分を喜ばせるためではなく、あなたの徳を高め、あなたの益となることを考えてそうされた。これが愛によって行動している人の姿です。まさに愛の配慮をしたのはイエス様が一番なんですよ、皆さんどうでしょうか。だからキリストが代わりに死にかかったほどの人だから、食べ物のことでその人を滅ぼすことがあったとしたら、それは愛によって行動していることはならないよということをパウロは言ったんですね、うん。そして今日のですね、中心性が入ってます第2番目、大切なのは本質的なことです。なぜ私たちは信仰の弱い人を配慮すべきなんでしょうか。17節読みましょうか。では3、はい。なぜなら神の国は食べたり飲んだりすることではなく、聖霊による義と平和と喜びだからです。そうですね、先ほども賛美を下げました。義と平和と聖霊による喜びだということですね。つまり私たちの、ね、本当の神の国ですね、神の国とはイエス様が王で、ね、神の価値観が支配する領域のことを言いますね。イエス様が王です。黙示録のところで私たちは受け取りましたね。私も同じようにイエス様と共にその千年の間王 ね、となって国を支配すると、神の国ですよ。イエス様が王様だからですね、もう完璧な国ですよね。ワクワクしませんか。その神の国はですね、じゃあ何が喜びなのか、ね、美味しいもん食べてね、やったぜって、まあ、それもね皆さん嬉しいと思うんですよ。皆さんね、美味しいものね見つけたらすぐに行くっていうのも、まあ、これも生活に余裕をねもたらすものでいいと思いますが、でもそれが神の国の中心じゃないんだと。食べたり飲んだりすることはなく、何て書いてますか、聖霊による義と平和と喜びだからです。どういうことでしょうか。義とはですね、神様との正しい関係のことですね。つまり関係性、申し上げましたように関係性、正しいですか。皆さん今神様の関係は遠いですか、近いですか、豊かですか、それともですね、イエス様は近くにおられるけども、ちょっとよそよそしいですか。ちょっとイエス様あっち向いておいて、しばらくこの1週間向いておいて、こっち向かんといてですか。それはやましいことをしてるからですね。どうですか皆さん、神との関係性はどうでしょうか。義とはそういうことです。神との正しい関係のこと、つまりイエス様の福音によって正しい関係に入れられたことで与えられる平和と喜びこそが教会の中心なんですよ。だからね、神様と出会って神様の関係がまず回復するということがまず何よりも大事なんです。これを何というかというのは救われるというんですよ。だから父なる神様との関係を回復する術はイエス様を私の救い主と信じる以外ないですよね。ワンウェイですよ。で、この神様の関係を回復した人がこの平和と聖霊による喜びを体験していくんですね。平和と喜びこそが教会の中心です。これが本質的なことですね。何を食べるか何を飲むかということが本質的なことはないんですね。だから多少意見の違いがあったとしても、ある意味でそれはどうでもいいことであって、時には譲らなければいけない時があるということですね。つまりこの本質的なこととそうでないことの価値基準と判断を間違うと教会に混乱が起こってくるんですよね。あの初代教会がそうであったように、そして教会ではね、意外とこのようなことで争いが起こることが多いんですね。じゃあどうしたんでしょうかね。あの時はね、だから食卓に携わる人を選んだんですよね。それが最初の執事だったんですね。7人選びましたよね。で、祈りと御言葉に専念したじゃないですかね。だからそれぞれ役割分担をしっかりしたんですよね。その召されたものは、あの弟子たち12人は祈りと御言葉に専念するということをしたんですね。そして7人がそういう食卓に関すること、つまり教会運営に携わっていったわけですね。このことがなされていないね、そうじゃなくて十二弟子が全部かん、何でもかんでもやるという教会はまだまだ日本にあまりにも多いんですよ、ね、私も本当にそのことが課題ですね。この後ですね、あの神様が新しいこの地に導かれたので、ね、それぞれがこの教会に携わっていく。だってキリストの体の一部だからですよ。神が主権で導かれたんでしょ。皆さん面接受けた人がそこの中でいないですよ ね。神が招かれて、何かしないけども、今ね、ここに私は礼拝者としています。でもキリストの体、放送のチャペルという地域教会の一部となっているんだっていうことですよね。神が主体的に招かれたんです。これが理由ですよね。会社は違うんですよ。面接受けてくるんですよ。ある程度のですね、会社の理念とかをうまくね、流暢にですね、面接受けにタラタラタって、まあ言うだけ言うかもしれませんが、そういう人が招かれるんですよ。それでも落とされたりするじゃないですか。神様が主権を持って招かれたんですよね。だからですね、こういうふうに初代教会が分担していって、本当にあの、あとね、弟子たちが増えていたって書いてますよね。つまり御霊様の流れる道筋が整えていったからですよ。このことをね、私は覚えていきたいんですね。でもですね、そういうね、だから、この本質的なことには一致をしていく。でもそうじゃないことには柔軟性を持って対応していくってことが大事なんですよ。ね。ただですね、本当にこの、本質的ではない食べ物のことも、でも私はこだわるところもありますよね。あるですね、地域で、リバイバル集会というのをですね、やるときに、実行委員の牧師先生方が話し合いをしたときに、その一つがですね、遠くから来られる方々への夕食をどうするかという話があったんですね。ある牧師先生は、5つのパンと2匹の魚じゃないですか。こんな偏僻なところでその人数分の食事を用意するのは大変ですよ。めいめいが適当に食べるようにしたらどうでしょうかと、ものすごく霊的なことを言ったんですね。どうですか皆さん、そう思いますか。偏僻というのはですね、結構山奥でやる習慣だったんですね。でもですね、 あるですね、あの本当に経験豊かな年配の牧師先生がこう言ったそうです。いや、食べ物って結構大切なんだよね。意外とみんな食べ物のことを気にしているんだよ。そして結構こういうことで問題が起こるから、ちゃんと用意した方がいいんじゃないですかって言ったそうですね。どうなったでしょうかね。実はその案が通って当日を迎えて蓋を開けてみると、その牧師先生が言われた通り、食べ物になると皆さんの目の色が変わったんですね。食べ物だって、ね、どうでもいいことなのに、意外と深刻な胸のケースが多いことの実体験だったんですね。つまりですね、この時ね、献身的なですね、食べ物の準備によって美味しい食事を用意して、とても和やかで温かく、キリストの命と喜びにあふれる集会になったということですね。このことをね、私は覚えるときに、神の国は飲み食いのことではないんです。これはそうです。義と平和とそれを喜びなんだと、それが教会の本質なんですね。本質には妥協せず、本質ないことは柔軟にという確信を持ちながら、でも本質なことを決して曲げたり譲ったりしない中で、非本質的なこう食べたり飲んだりですね、この時はできるだけ丁寧に忍耐強く柔軟と寛容を持って対処するということも大事だということですね。つまり本質じゃないから、それもうなしとか排除ではないということですよ。このことも大切な点ですよね。だから私たちは本質的なことは何かということを知った上でですよ、上でやるんですよね。そのことをしていったということですね。初代教会もそうですね。食卓のことはどうでもいいとはしなかったんですよ。使える7人を選んだんですよね。で、しっかりと教会を運営していったって、そこのことが大事なんですよ。だからこのそれぞれの役割分担をしっかり担っていく。皆さんそれぞれですね、最低1タラント金額にして、で、6000万以上あるわけですから、このことをね、私は差し出していきたいと思うんですね。そしてそのために私たちはね、ずっと幼子のままではありませんね。さっき言いましたように、よちよち歩きの中からだんだん成長して、当然何でもかんでもね、12歳なんてね、入れたらそれはちょっとおかしいですよね。食べますか皆さん、これおいしそうやな、おいしそうなハサミやなとか、食べないでしょ。そうなんですよ、分別がつくんです。同じように霊的なね、幼い人も霊的に成長するんですよ。これはやっていい悪い、どういうことですか。神様がこれは喜ばれるか、そうじゃないかということが識別できるようになってくるんですよ。そうですよね、皆さん。ある程度皆さん、そのようになっておられるでしょ。ね、例えば、日曜日は、まあ、どっちでもええと、礼拝行ってもいかんでも、そんなふうな思考ないでしょ、皆さん。ね、できる限り神様のその愛に応えて、ね、いろんなものをしたいけども、後ろに置いて、このことを優先したいと思って皆さん来られたんじゃないですか。自分の意思で。皆さん、知らない間に来た人います？いや、それちょっとですね、危ないから、ちょっとね、一緒に祈りましょうね。主体で来たでしょ？そうですよ。選び取っていくんです。神が喜ばれること、神の御旨なことを。でも、私は全てわかりませんから、だから、神様の御言葉を読んで、尋ね聞くんですよね。そうですよ。だから私はですね、そのことをしていく。だからですね、私は、互いに、教え戒めという言葉があります。言いましょうか。霊的成長とはまとめましょうね。まず信仰成長ということです。そして神中心の考え方、生き方となっていくことです。そして二つ目は主イエスの似姿になっていくことですね。霊的成長とはですね、はい、これは御霊の実を結ぶんですよね。はい、告白しましょう。9つ3、はい、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。そうです。その実が結ばれていくんですよね。そのプロセスに私は入れられたんですよね。これは聖霊様の実ですから確実に育っていくんですよ。もちろんですね、一気になるわけはありません。何度も何度もですね、一進一退繰り返しでね、本当に3歩進んで2歩下がるというね、まどろこしいことをするような歩みですよ。螺旋階段で同じようなことをやってしまう、同じような景色を見る。でも確実に上がってるんですよね。こういうことを覚えましょうね。そして見た目も進んでいくということです。そのために必要なことは、そうですね、祈りである。神様話しかけ、語りかけを聞く御言葉。だから祈りと御言葉はですね、お勤めでは皆さんありませんから、もうちょっとですね、受け取り直してくださいね。これは神様と親しくなっていく術なんですね。親しくなりたいなと思う人には一緒に時間を過ごすじゃないですか。それと同じです。そして交わりというのは、これは神様との交わりということと、神の家族との交わりです。 ね、だから私たちのこの日本においてイエスを信じる民が集められるのはこの礼拝であり教会なんですよ、ね、一般の社会ではほぼ少ないでしょう、ね、だから私はこの教会の交わり礼拝を大切にするんですね。交わりなければ私は敵にサタンにすぐに打ち負かされてしまうわけですよ。追いかける死のように食いつくすべきも探し回っているサタンがいると聖書はっきり言ってます。そしてもう一つは賛美です。賛美は武器ですよね。賛美のうちに主は座するとありますよ。この素直の4つこのことを私たちは今年1年もう一度ですね、もう一度仕切り直してね、本当に取り組んでいきたいと思うんですね。そのことをお互いしていくときに私は霊的に成熟へと向かっていくんです、ね、私はいかがでしょうか。そのことをですね、私は覚えていきたい。そしてですね、御言葉があります。リビングバイブルで言いましょうか。この御言葉です。3、はい、キリストの教えを心に留め、その言葉によって人生が豊かに潤されるようにしなさい。死を尽くして忠告し合い、感謝にあふれて心から神に向かって賛美しなさい。アメンでしょうか皆さん、ね、ありますよね。知を尽くして互いに教え合うんですよ。あ、神様こんなね素晴らしいお方、今週こんなことがあったんですね、でもそうじゃない人もいるでしょう、ね、でも、ね、その神様があなたにも働きなさることを私は知ることができる。だから証しし合いましょうね、そして忠告しちゃうんですね。それ神様は喜ばれることじゃないんじゃないっていうことをですね、お互い言えることができる関係になりたいんですね。そしたらですね、心耳障りのいいことばかりしか話せないのは本物の関係じゃないです、ね、本物の関係ならば耳障りが悪いことも言う。それは愛があるからですね。あ、神様それ喜ばれてないと思うよって、一緒に祈ろうねって、私すべて神様に持っていくことができますから祈っていきたいんです。私はどうでしょうか。このことをですね実践していきましょう。そして私たちは今年1年進んでいくこと、それは霊的成長です、ね、サブタイトル、喜びも苦しみもイエス様とか親しくなる機会ですね。喜びだけじゃないんですよ、ね、この苦しみっていうのが入っちゃいましたけども、ね、そうですね、私たちは苦しみ経験したでしょう。今もその中にあるかもしれません。でもその時こそイエス様に向かうんですよ。本物の祈りが生まれるからですよ。喜びの時ってなかなかですね生まれにくいですね。喜び悲しい時もそうです。でもそれは全てはイエス様と親しくなる機会です。仲良くなる機会なんですよ、ね、でこの霊的成長、私のこの信仰世界で言うならば修練です。修行ではありませんね。修行は自分からですね千日とかですね苦行したりするってイメージがあります。でも修練は神様の方からやってくるんですね。しかも神様のペースで、神様の期間、ね、でもそれは私が神様にぐーっと近づく機会だということで、ね、私は覚えていきたいと思うんです。パウロはですねこう言いました、ね、19節読みましょうか皆さんで。3、はい、ですから私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょう。そうですね、私はすぐに、ね、平和を乱すそのようなものです。ある青年が言いました。なぜ戦争はなくならないですか、ね、それはね、私の中にある小さな憎しみを自分で消すことができないからだよ。そうですね、私の中に小さな憎しみも消すことができない心があるんですよ。だから戦争はなくならない。それを聖書は闇の性質、罪と言うんですよ。それは神から離れているからどんどん生まれてくる。でも私は神との関係が回復したものとして、名はもう国籍天にある、命の上に名が記されたものとして、イエス様の、ね、十字架と復活の贖いの愛をいただいたものとして、いつでも悔い改めることができます。そして真ん中にイエス様をもう一度置き直すことができます、ね、そのことを何度も何度も繰り返すことができます。そのこととして私たちは霊的に成熟して、本当に合わない人、どうしてもですね許せない人を許せるようになっていくんだということですね。私の中にそれが生まれてくれば、その結果平和が広がっていくんだ。これが聖書が言っている真理です。皆さんいかがでしょうか。平和に役立つことを求める、そして霊的成長、申し上げた通り神中心、ね、神中心になっていくことを求めていくんです、ね、そして私は本当にですね神中心に物事を考え生きていくことを求めていく。 そしてキリストに姿になっていくことを求めていきましょう。そして私たちはですね、続けて大切なことは本質ですから、信仰によって生活していくものとなっていきたいと思うんです。最後にですね、私たちは、21節と23ですね、読みましょうか。22と23です3、はい、あなたが持っている信仰は神の御前で自分の信仰として持っていなさい。自分が良いと認めていることで自分自身を裁かない人は幸いです。しかし疑いを抱く人が食べるなら罪ありとされます。なぜならそれは信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。そうですね、つまりですね、ここで言っていることは確信と平安を持って生きることです。つまり神様を目の前にしてですね、まっすぐに目を見て、私は祈った末このことをさせていただきますということができることはやったらいいんだということですよ。でもそれをね、疑いながらね、やましい心を持ちながらやってしまうならば、それはね、罪ありとされるというその御言葉です。どうですか皆さんね、よくね、御言葉は何だろうかわからないということをよくね、私も思いますし、よく聞かれます。でもね、ここです。イエス様を目の前にして、はっきりとまっすぐ見てね、ちょっと向こう向いてくださいじゃなくて、まっすぐ私はこれをしますと言い切れることをね、やっていく、そこに至る前にですね、ものすごい祈りの期間が必要だと私は思いますね。神様と本当にですね、格闘するぐらいですね、神様どうでしょうかと、これが祈って決めるということですよ。神に尋ね聞くんですよ。とことん尋ね聞くんです。そして確信と平安が与えられる、与えられなかったらそれは神が喜ばれないということです。で、そこまで私は神様と関わっていきたい、そしてそのことをしていくことを私は願っておることを覚えましょう。そしてそのようなプロセスを歩んでいくときに、私たちの中に霊的な成長というものが起こっていくんだということをね、覚えていきましょう。皆さんいかがでしょうか。申し上げるように、今は立派にですね、見える人でもかつては霊的に幼かった時代があったんです。それがこんなにまでね、導かれたのはただ神の憐れみが何もではありません。で、ですからそういう思いを持ってこの一年、互いのために祈っていきましょう。そして愛の入りを持ってですね、この互いにって書いてますよね。あなただけによって互いの霊的成長なんですよね。私だけじゃなくてお互いの霊的成長を求めていくんですね。だから個人主義にならないように、お互いですよ。お互いのね、ライフループ、またライフループ同士の、そしてですね、各交わりの家族の、信仰家族のお互いの歴史書を求めて祈るものとなっていきたい。そして共に乗り合う教会、受け入れ合う教会になっていきましょう。教会の使命は、神に愛されて、神を愛し深く知る礼拝と、その愛と喜びを知らせ、罪と救いに満ちることの宣教にあるからです。まず私は神を深く知って、神の愛を本当に豊かに味わいながら、それをお互いで分かち合っていく、それが共同体となっていきたいと思います。祈りましょう。天の父神様、ありがとうございます。この一年の使用聖句のこの御言葉を共に与えてくださったことを感謝します。霊的成長、喜び、苦しみ、共にイエス様と親しくなる機会、そのことを覚えて互いの成長のために祈るものとならせてください。ますます祈りと御言葉と交わりと賛美にあふれるキリストの共同体となっていきますように感謝し、また祝福し、イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。冒頭の賛美を捧げいたしましょう。新聖歌102番、主は命をもって称賛いたしましょう。